Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり、広がり、結ばれるラジオ番組。それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、5月の2日、
はい、
令和がいよいよスタートしました、
ね、2日目ですね。
はい、ゴールデンウィークね、うん、真っ最中ですけれども、
はい、
皆様どんな
長期休暇を楽しまれてますか、
ね、ほとんどの方が長期休暇ですかね。
ね、会社にお勤めの方はね。
そうですよね、うん、ね、きっといろいろ引きこもね、イレギュラーな感じになっていらっしゃるんじゃないかと思いますけれどもね。はい、今日もね、5月、ね、5月のテーマはですね、今月は主体的な自分自身でいるというのをですねテーマに、はいはい、4月は多面的な自分を楽しむということでしたけれども、令和、ね、最初のスタートの5月は、主体的な自分自身でいるという、ね、今日も満面の笑顔で和音ちゃん来てくれております。はい、そんな、ね、感じる30分、今月もどうぞよろしくお願いしま す。今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション、パーソナリティはタイムマシンの英知を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につながアップセッターワンがお送りします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛とワンのジョイフルステーション。
1ヶ月前よね、あの令和が発表された時。
そうですね、
うん、はい、愛ちゃんどう思った？ともかくその時はどうしてた？
その時は
発表は、
うん、直接ニュースでは知らなかったんですけど、インターネットで知った感じですね。で、あ、令和なんだと思って、うん、最初はこの令っていう字ね、まあ、いろいろなんか言われてましたけども、うん、本当にその字だけをパッて見た時は、うん、わあ、なんかちょっと厳しめって思ったんですよね。
あ、そうなんや。
あの令という字がなんかこうちょっと日本古来のこう厳しさみたいな感じをちょっと
気づいたよね。
そうなんです、そうなんです、はい、でもなんか日本にも、あ、古い本来のこう日本に戻っていくんだなっていうのもこう直感的に感じて、でもその和というね、本当にこれからこう一つにみんななっていくっていう、なんかすごくこう厳かなんだけども柔らかさみたいなものとか、なんか温かいようなものも後からはこうじわじわ感じたんですけれども、なんかこう本当に、あ、なんか縄文とかね、このもっともっと昔の日本古来っていうところに戻っていくっていう感覚があったんですよね。で、まあ、あの転居というか、ね、その出た出どころが、まあ、万葉集からということで、ね、初めてこの漢の、ね、中国の書物じゃなくて日本の書物からというところも ね、まあ、そういったこともニュアンス的に出てきたのかなというふうに感じましたけれども、
なるほど、
はい、和音ちゃんはどうでした？
私はもう発表の時に、はい、たった一人の空間があってね、うん、そこでもうインターネットでダイレクトでその動画を見ながら
発表される掲げてるところそうそうそうじゃあ見てたんですね。
ね、わーって私はそのとりあえず令和という音の響きが大好きと思って、であと令和の令っていう字はその御霊室様とか御霊場とか、はい、とても相手を敬う言葉とか、そこをそのまあ世界平和とか和やかさ調和を敬う時代にこれからみんなでシフトするんだなっていう感覚で、私はとてもすごく大好きと思った。
ね、やっぱりこの梅のねお花のこの花集から取られたっていうところもね、
嬉しかったよね。だからね皆さん、うん、日本人を目覚めようです
そうですね、でも本当にそうなんだなってね、万葉集からやっぱり取られたっていうところからも、はい、すごくやっぱ日本人の日本の精神性っていうものを本当にみんなが尊厳を持って思い出していくっていうね、なんかその目覚めっていう、もういよいよ来たよっていうところをね、なんかすごく感じましたよね。でそしてこの5月昨日ですよね、スタートしましたけれどもね、はい、皆さんそれぞれに感じてらっしゃるかなと思うんですが、じゃあまあ何をするのかっていうところもね、皆さんそれぞれに自分自身の環境とか自分のことの中でいろいろね、1月もこう元旦の計みたいなのがありますけれども、この5月も新しくまたね、はい、お節目ということで、なんかこの下半期の部分でのスタートの、また自分の中でのこう、ね、新たな、 なんか一歩みたいなところのスタートラインにね、なんかみんな今日いるんじゃないかなと、はい、はい、でその中で、まあ、5月のテーマはですね、自己肯定という部分から、まあ、主体的な自分自身でいるということをテーマに、はい、今月は5週あるんですよね。
5週あります、木曜日、
はい、ね、なので5週にわたって、はい、今月も、書籍うまくいっている人の考え方から、まあ、ワンフレーズをバオンちゃんが、まあ、その時のですね直感で選んでいただいて、はい、今月も一つずつお伝えしながら
おしゃべりしましょう、
はい、おしゃべりしていきたいと、はい、そしてですね、また素敵な音楽もね、今月も今井美希ちゃんですかね。
そうでございます、
はい、はい、大好きな今井美希さんの、まあ、名曲に乗せてお届けしたいと思います。
はい、はい、それでは今夜の曲をご紹介します。今井美希さんのコリドーというアルバムの中から1曲をお届けします。宝物。
ガラスのかけらを太陽にかざして覗き込んでるあなたの瞳、どんな夢を見る？古いおもちゃ箱そっと開けるみたいに輝く笑顔に教えられる気持ちが歩き始める日々に
夜ご紹介するうまくいっている人の考え方は、いい人を辞める、こんな偶話がある、ある日クモがハエに向かって、私の部屋に遊びにおいでと誘った。クモはとても友好的に見えたが、その目的は一緒に楽しい時間を過ごすことではなく、ハエを食べることだったのだ。あなたに頼み事をしてくる人たちは、もしかするとこのクモに似ているかもしれない。彼らはあなたの弱みにつけ込んで頼み事を引き受けさせようとする。あなたの虚栄心やプライドをくすぐるのも常套手段だ。彼らは説得力に富んでいるから、あなたにしてみれば、どの頼み事を聞き入れ、どの頼み事を断るべきかわからなくなってしまう。相手を助けるべきかどうかを決める最も合理的な基準は何か。それは次の4つのようなことだ。1つ目、頼まれたことが本当に重要なら助ける。2つ目、相手が自分だけではできないのなら助ける。3つ目、自分で問題を作り出した人には自分で解決させる。4つ目、あなたを助けてくれたことのある人にはきっちりお返しする。うまくいく考え方、頼まれたことを何でも引き受けない。こんな文章でした。
はい、うん、ありがとうございます。
はい、
クモとハエ面白い。
クモとハエ
笑ってしまいました。
わかりやすいよね
なるほどね、
うん
うん、なんか下心的な感じです ね、
ね、
うん、
下心的、もう
ハエが食べたくてしょうがない、
ね、そうだよ
なるほど、
うんうん、でもその頼まれた時にノーを言えなくてね、
うん、
あの苦しんでる方は結構いらっしゃるんじゃないかな。
そうですね、なんかこう、うん、自分で全部背負ってしまいがちというか、
うん、
まあね、やってきた
やらないとって、
うーん、私がやらないとダメって思っちゃうと引き受けいっぱいしてしまいますよね、
うんうんうん、
私に言ってくれてるからとか、
うんうんうんうん、
私でないとそれはやれないかもとか、
うん、
まあ、言ってもらってるのにこれを断ってしまったらその人困るんじゃないかとか、
うん、
まあ、もちろんねそういうことはみんなきっと思うと思うんですけど、うんうん、まあ、その中でも私がしたいかどうかっていうのはやっぱりあった方がいいですよね、
う
ん、やっぱりその引き受けたからにはっていうところの部分って、
うんうん、
なんかハフトゥーとウォントゥーが全然
やっぱ
違いますよね、
うんうん、
やらなくっちゃって思うと、うん、わあそれやりたい、やらせてって思える、まあ、やらせてはないかもしれないですけど、うん、でもそこをこうお互いがうまくその得意とするところを分かっていて、
うん
うん、お互いが助け合えるような、
うん、
だけどその助け合いがよりその人の良さを引き出すものだったり高めてくれるものだったりするっていうのが、うん、なんか最高のお願いの仕方なのかもしれないですね。
ね、
うんうんうん、そのよくこうとてもたくさん人脈を作っていく方っていらっしゃるじゃないですか、
うんうん、
あの人脈をすごくこうインフルエンサーのようにね、
うんうんうん、
巻き込んであのやっていける方の一つの特徴というのは、まあいいね、その方の才能をとてもよく知っていて、
うん、
このことならあの人に頼もうというのがすぐ出てくるそうなんですね、うんうんうん、であの頼まれた方も、うん、あそんなの朝飯前にできちゃうよっていう、うん、しかも大好き
喜んでね、
喜んでやるよそれって、うんうんうん、だって好きだもんって思うことは、うんうん、人ってあんまり頼まれたって思わないそうなんですね、うん、なのでそういうのをこう日頃から
やりたいが勝つんでしょ
う、ね、そうなんです、そうなんです、うん、なんか日頃からそのできるできないももちろんですけれども、うん、その人がそれをすごく好きだと思っているかどうかっていうことを、
うん、
まあ、情報収集としては入れるっていうのが、うんうんうん、まあ、その人脈をねとても、うん、構築していく中では大切っていうことを、
うん、
まあ、言われている方もいらっしゃいましたね、
うん、
はい、
ウィンウィンの関係性やね、
うんうんうんうん、そうですね、うん、まあ、それはこうどうでしょうね、会社の中とかの方が多いのかな、
どうでしょうね、
この頼まれる
個人的なものも多いじゃない、
うーん、例えば友達同士とかですか、
友達同士とかでもね、
あ、
うん、で、うん、頼まれたから私のところにこのことが来たからやらないといけないってそっちで走っちゃうと違うよね、
うーん、
結構私そこにおったよ過去、
うーんねー 特にあのもっともっと若い時って多くありますよね。
あるよね、
うんうん、この輪の中に いとかないといけないっていうか、うんうんうんうん、入れなくなってしまうかもという恐れから
弾かれちゃうんじゃないかってい
う感じ。そうそうそ
う、多いかもね、
まあ、あとその自己重要感っていうのが、うんうん、そこの中であ
、いや期待に応えないとできない私がいたわ、
うん、
はい、手挙げる
手挙げてます。
いますかね
リスナーの皆さん
ね、
期待に応えなきゃいけないとか、これをやらないと私は役に立てない、私だとここにいてはいけないとか、まあ、なんかそういう、ね、やってもやらなくても同じことが叶うならどうしたいかっていうことですね。
そうやね、それやね。あとはやることに対して その正当な評価というか、
うんうん、
ね、きちんと受け取れる自分であってほしいし、
うんうんうん、そうですね、うん、まあ、逆にあの言われたことは全部イエスっていう人もいます その人もすごいですよ ね、すごいね
、
はい、もう全てをイエスって言うっていうあの、それをもう心に決めてらっしゃる方は何人かお会いしたことある。
聞いたことあるわ、
はい、あのとりあえず全部イエスっていう、来たものは全部イエスっていう、うん、あの宇宙にノーはないっていう
全肯定ね。
そうそう、宇宙にノーはないっていうのでイエスっていうのを
ないない、
うん、あの、うん、もう受けよう全部受ける、うん、要は来るというオファーが来るということは、うんうんうんうん、それに対して自分ができるということだから、うんうんうん、受け取るっていうことをするっていう、うんうん、ね、まあその大きく人生を変えたい方はまずすることはその全部をイエスと言って受け取るっていうことも、
うんうんうん、
まあ、ありますけどね。今日のここで言うことっていうのは、うん、いい人を辞めるっていう定義なので、
そう、
はい、なんかこういい人になりすぎて自分を見失ってしまうぐらいなら、
うん、
やめていいよっていうことです、
ね、やめていいよ、そこはある意味いい人にならないでいいからね。
ね、うん、うん、このね、作り出した問題を自分自身で作った人には自分で解決するっていうのは、まあ、当たり前のことではありますけど、直接それね言うことなかなかないですよね。
ないですよね。そやな、
うんうん
うん、だから相談された時とかでも直球で答え言わない方がいい場合もあるやん、
うん、
その方のその気づきで、
ね、なので、まあ、お互いにとっていい最高の状態ってどうなんだろうっていうことを考えてっていうことですよね、うんうんうんうん、その人だけが良くてもしんどいし、自分だけが得してもやっぱりそれは循環しないしっていうことなので、関わっている人みんながウィンウィンになるのってどういうことかなっていうのを、まあ、聞いてもらうっていうことですよね。
そうやね、
うんうんうん、
まあ、このいい人を辞めるというテーマからちょっとそれちゃうかもしれないけど、
はい、
私はある方にお願いをした時に、
はい、
私がしてほしいことをリクエストさせてもらってね、
はい、
その方の得意分野で、
うん、
で実際やっていただいた時に、あ、しまった、これはその相手の方にとってすごく失礼なオーダーをしてたなっていうことに気づけたことがあって、
うーん、
そういう逆パターンもあった。
もう一回言ってもらってもいいですか。
うん、私がね、その
してもらいたいこと、
してもらいたいことがあって、
はい、
その方の得意分野の世界でね、で、これはお願いできませんかって、まあ言ったらプライベートのオーダーよね、
うん、
そうそう、イレギュラーな、どっちかというと、
はい、うん、
で、あの快諾していただいて、
うん、
で実際にそれを
受け取ったのね。
受け取ったのよ。
受け取ったワンオちゃんはどう思ったんですか。
受け取った私は、しまった、これはそのやる側の方に対してとても失礼なオーダーをしてしまったよねって、 やってる時に気づいたよ。そのオーダーするときは、
はい、
あ、これがあったらいいよなって思ってるから、自分の世界でしか想定してないから、
うん、
でもやる側の立場になった時に、
うん、
あ、それをじゃあそれは実際受けた時に感じたのよ。
ダイレクトに、なるほど、
とてもとても失礼なオーダーをしてしまった、大反省した経験をしました。そういうパターン。でもそれはね、
うん、
その時になってらないと気づけなかったな。だから私の想像力の欠如やんか。
まあ、それは言ったからこそそういうことが気づけて、うん、まあ、その反省を踏まえてまた次のオーダーは違うことになるわけです
よね。もちろん違う。ごめんなさいね、本当大変失礼なオーダーをしてしまってって私の中でそれを感じたからね。だから、ああ、お願いする時もやっぱり受け取りたいだけの自分、やる側のやる方のね、
うん、
うん、そのシチュエーションを私は知らん世界やったから、
うん、
私がやってへん世界やからね、想像ができなかったんだけど、
うん
うん、それは大きな気づきというか学びとか、
うん、
想像力って大事やなって
なるほど、
大反省した、ありました。
そうなんですね。
うん、
うん、でも基本的にはやっぱりこういうことしてほしいなって思うからオファーするから、
そうそうそう、
それは間違いじゃないですよね、
うんうんうん、
だってもう、あの人このオーダーしたらこうなってああなってって言ったらもうオーダーできないですからね、そもそも、
うんうんうん、だからお互いにとってのベストな環境っていうのはやっぱりね、
じゃあその大反省を踏まえて、
うん、
ワオンちゃん自身はじゃあ次にそういうオファーをするときはどういうことに気をつけようというか、うんうん、どんな風にしようっていう方に思ったんですか。
あ、その方にとってベストであることが私にとってもベストだから、
うん、そう、
ちょっとイレギュラーすぎたんやな、あの場合はっていう感じ。
へ、うん、まあ、そういうパターンもあるっていうことを知ったっていうことなんですね。
知った知った、本当にそうでした。
なるほどね。
だけど実際その経験してみないと感じれないことだったなっていう感じでしたね。
もともとお願いをしやすできるタイプですか。
はい、
うん、
お願いはできるタイプ。私ができないことはよ、
うん
うん、私がしてないことな、
してないこと、できないことはお願いできる人なんですね。
できる人、
うん、結構リスナーさんの中でもお願いができない人もいると思うんですよ、
う
ん、
あ、頼めないっていう、
そうそうそうそうそう、全部自分でやっちゃって、あの頼むことができない、
うんうんうんうん、だから不得意分野もやっちゃうっていう感じ、
そうそうそうそう、苦手な分野も、うんうんうん、あの自分でやらないといけないって思い込んでるというか、うんうんうん、
全部一人で
やるしかないって思って、うんうん、今まで人生やってきたっていう方も多分いると思うんですけど、
しんどくなるよみんな。
私しんどくなる。それは年齢を重ねたからっていうことでもあるんですかね。
どうなんだろうね。
どんどんね、こう年齢重ねていくと、うんうん、だんだんその辺ももう自分の重たい荷物自分で下ろそうとする時あるじゃないですか、う
ん
う
ん
う
ん、だからやりたくないことはやらんでいいよねってなるやんか。効率悪いのやりたくないっていうことは好きじゃないか。
その効率が悪いけど人にお願いするぐらいなら私効率悪くてもやった方がいいって思ってる人とかいないですかね。
きっと やれる方は器用な方やと思うわ。思えへん。
そうね、確かにあの全部自分でやれる人いますもんね。
います。
はい、ね、え
すごいと思う。私
すごいと思います、ね、私も、うん、でもその方とかによく聞くのは、うん、あのだってやれる人が周りにいなかったからやるしかなかったもんって言われるんですよ。
それでできるようになるやろ。
それでできるようになるんでしょうね、うん、だそれでできるようになってまた今度はその才能を人にこう配れる方になるのももちろんね、
うん、
ベストだし、
うん、
あのお願いをしていくことで他の方の才能をねこうなんですかね、光を当ててあげれるステージを作ってあげるっていうことももちろんね、うん、あるので、
だからやりながらある意味楽しんでいかれるでしょうね。
うん、
やれることが増えるから、
うんうんうん、
きっと。
でもそのやりたくないこととか、まあ、ちょっと自分では苦手でものすごく膨大な時間かかるなって思った時には、うん、誰か得意な人がやってくれたら例えば5分で済むことかもしれなかったりしますよね、まあ、5分はないかもしれないですけど、
う
ん、例えば1週間かかってたのが
あるある、
まあ、2日で済むとかだとやっぱりオファーしてあげた方が、うんまあ、いいかもしれないですね、うんうんうんうん、
そうね、
はい、うんうん、ね、この雲とハエは
雲とハエ、
ね、ちょっと衝撃的な雲話でしたけれども、
雲話ね、
はい、
まあ、分かりやすい
よ。分かりやすいです。これぐらいね、分かりやすさが香ってくる やり方だとね、私たちも察知できますけど、ね、分かりにくいからこ
こそ
その受け負ってしまいますよね。やっぱりその時にこう良かれと思ってとかっていうので受け負って、意外とすごい時間かかって自分の本業よりもすごい手間かかるのに、なんか
それはもう負担にな
っちゃう。そうですですね、やっぱりそれは相談した方がいいかもしれないですよね、うん、まあ、あとはなんかこう分散してやるとかね、ちょっとやれるとことやれないとかはっきりさせとくとか、確認作業はね、ミスコミュニケーション起こらないようにした方がいいですね。
イエス、本当そうよ ね、
うん、だまあ何のためにそれをやっているのかっていうのも明確になっているといいかなと思いますけれども、うん、はい、
はい、
まあ、今日のワンフレーズはいい人を辞めるでした、
はい、
ありがとうございます。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this town, isn't it neat?
はい、今月のフレーズはいい人を辞めるということでしたけれども、はい、ね、
いい人に並んでいい
かといって別に悪い人になれって言ってるわけ
じゃない。違うよ違うよ
なんかね、
都合のいい人に並んでいいってこと
よ。うん、なるほどね、うん、はい。でもこれって旗は見てたらよくわかりますけど、自分のことって意外と見えてなかった、うん、あの人すごい人になっちゃってるねっていうことがあったりしますけどね。
究極自分を犠牲にしちゃってると違うよね。
でまたそういうふうにオープンにしてしまうと、うん、まあそうじゃないことも全部この人のところに投げといたらいいというふうに、何でもイエスって言ってくれるってなっちゃうと、やっぱりいらないものもいろいろ来ちゃいますよね。
選んでいいよみんな。
そうそうそうそう。なのでやっぱはっきりしとくっていうことと、まずはなんかこう決めとくってことですね。あ、もう今日からいい人辞めますって。でそれがまあどっちかわからないことになっても、まあ、とりあえずはこう決めとくっていうことが大事かなと、ね、以前テーマで決めるというのが出てきましたけども、まずはその、あ、自分もなんかいい人やっちゃってるなって、例えば会社の中で、あ、ちょっとそれでなんかお仕事負担になってるなとか、なんか残業無意味にやってるなとか、なんかもしねありましたら、まずはちょっといい人を辞めるという自分に決めとくっていうことですね、はい、でも時にまあそうやっていい人をやっている時も演じている時もきっとあると思うのでね、それはそれで、あ、今日は今日またいい人やっちゃったなって私そういう私も最高だなってもう演じた自分も認めてあげるっていうね。一番良くないのは、その辞めるって決めたのに辞めれなかったとか、そのことで自分を責めてしまう、
責めでいいよ、
責めちゃうっていうのが一番やっぱりね、自分を傷つけてしまうのがすごくエネルギーを奪ってしまうことなので、やって、まあ、そうなった時はなったで、まあねって、そんな時もあるよねって、またでもこんな自分のことを優先しようねとか、なんか自分にね声かけを、はい、ね、肯定的な声かけをねしてもらえたらなと思います、
はい
はい、またね今日のご感想などね、喜びとワンダーランドのページでまたね私たちそれぞれの直接、はい、メッセージいただけましたら、とても喜びますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、来週はですね9日は、また主体的な自分自身でいるをテーマにまたお届けしたいと思います。
はい、
はい、それではこの番組は魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッターワオンがお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛とワオンのジョイフルステーション、
お楽しみに。